ちらは曹洞宗九州管区教化センター心の電話です。私たち曹洞宗の開祖であります道元禅師様は殊勝儀というお経の中に、みんなで人生を暮らすために4つの大切な教えがあるとお説きになられています。一つには伏せ、二つには愛語、三つには利行、四つには同時。この四つが備わっているものこそ尊い菩薩である。今日はその中の一つである伏せについてお話をさせていただきたいと思います。さて、伏せと聞いて何を思い浮かべるでしょうか。大半の方々は僧侶に支払う謝礼であったり、お金を連想される方が多いのではないかと思います。しかしながら、伏せという言葉はそれだけのことではありません。道元禅師様は、伏せとは与えるもの、与えられたもの、お互いが爽やかでなければいけない。また、それは財政だけではなく、法を説くことも伏せの一つであるとお説きになられています。もう十数年ほど前の話になります。私が修行を終え、北海道のお寺で働いている頃のお檀家さんとのお話でございます。北海道では月参りといって、そのお宅で一番新しく先祖になられた方の月命日にお参りに行く風習が強く習慣づけられています。ある仲睦まじく老夫婦で過ごしているお宅でした。ある朝、ナイナイさんところのおじいちゃんが亡くなったよと聞き、枕行に行き、葬儀が終わり、四十九日が過ぎ、二ヶ月ほど経った時、おばあちゃんどうしているかなと思っていました。百花日のお参りの際、やはり一人でいらっしゃいました。しかし、なぜか生き生きと見えたのです。お参りが終わり、おばあちゃんと話をしてみると、やはりどことなく楽しそうに見えました。私も当時20代半ばの若い頃でしたから、実は二人でいるのが嫌だったのかなとか、保険金がとか、いろいろな憶測をしてしまったのですが、少ししますと玄関が開き、小さなお子さんが駆け足で入ってきました。玄関を上がるや否や仏壇の前に座り、手を合わせ礼拝をしていました。おじいちゃんが亡くなった後から、近くに住んでいる孫が毎週土曜日には必ず来てくれて、仏壇に向かって手を合わせてくれるんですよとお聞きしました。最初は両親から言われて行っていたのかもしれません。それでもその行為が習慣づき、おばあちゃんにとっては尊い姿として映っていたんだと思います。まさにその姿が無罪の七世の一つである神世として、おばあちゃんに与えられているから生き生きとして映っていたのだと確信しました。伏せとはくれてやったとか、やってやったという考えでは伏せの精神として成り立ちません。見返りを求めず、させていただけるありがたさを感じれるものが伏せにつながっていき、それを実践していくことがより良い社会を作ることにつながっていくのではないでしょうか。ご清聴ありがとうございました。